縄文よ頭を上げよ、とこしえの門よ身を起こせ、栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。賛美歌242番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌242番。10回をともに唱和します。10回は座席前のプレートをご覧ください。10回、我は汝の神、主汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、汝己のために何の偶像をも刻むべからず、汝の神主の名をみだりに口にあるべからず、安息日を覚えて俺を聖とせよ、汝の父母を敬え、汝殺すなかれ、何時会員するなかれ、何時盗むなかれ、何時その隣に来た 座りください。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、天候の悪い中呼び集められ礼拝できますことを感謝いたします。久しぶりの方、中学生、高校生、そして教会員の家族の方々と共にこのクリスマスを礼拝をできますことを感謝いたします。グランツに4本目の明かりが灯りました。真っ暗闇の中に神様は大事な一人子を光として私たちのもとへ送ってくださいました。その誕生を知らされたのは人々から敬遠されている羊飼い、そして異国の東方の学者と特別な人たちのためではなく、すべての民のために生まれてくださいました。私たちの心に迎えたイエス様の光は、誘惑や自分の傲慢、自分勝手な思いで暗闇に消されそうになります。お許しください。あなたが常に一緒にいてくださることを忘れずに歩んでいけますように、心からの喜びの賛美ができますように。これから松原先生が御言葉を語ってくださいます。松原先生に、またそれを聞く私たち一人一人に聖霊が豊かに働いてくださって、共に御言葉の恵みに預かることができますように、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。賛美歌258番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌258番。 お座りください。聖書を2箇所お読みいたします。旧約エゼキエル書第34章11節から16節、1352ページ。旧約エゼキエル書第34章11節から16節、1352ページ。まことに主なる神はこう言われる。見よ、私は自ら自分の群れを探し出し、彼らの世話をする。牧者が自分の羊がちりぢりになっているときに、その群れを探すように私は自分の羊を探す。私は雲と密雲の火に散らされた群れをすべての場所から救い出す。私は彼らを諸国の民の中から連れ出し、諸国から集めて彼らの土地に導く。私はイスラエルの山々、谷間、また居住地で彼らを養う。私は良い牧草地で彼らを養う。イスラエルの高い山々は彼らの牧場となる。彼らはイスラエルの山々で憩い、良い牧場と肥沃な牧草地で養われる。私が私の群れを養い憩わせると主なる神は言われる。私は失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。しかし肥えたものと強いものを滅ぼす。私は公平をもって彼らを養う。もう一箇所、新約マタイによる福音書第2章1節から12節、2ページ。マタイによる福音書第2章1節から12節、2ページ。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。日本キリスト教団信仰告白によって、私たち教会の信仰を告白いたします。 教団信仰告白の言葉は座席前のプレートをご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によるでなりキリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によるで神につき救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なる。主イエスキリストによって定義せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召された者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊弁を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたまを待ち望む。我らは各信じ世々の聖徒と共に一と信条を告白す。我は天地の作り主全能の死なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみをみくらり、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の身に座したまえり、賢く生きたりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわ、我ら聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じる。アーメン。
今日は新約聖書からマタイによる福音書2章を読んでいただきました。マタイによる福音書というのは他の書物もそうですけれども、新約聖書の中にある他の文書もそうですけれども、マタイによる福音書は特に全体的な構成をよく考えて記されているという特徴があります。一つ一つ丁寧に説明する時間はありませんけれども、例えば全体的に物語の部分、それから主イエスの教えの部分、それからまた物語の部分という交互にその物語と主イエスの教えが配置されています。またマタイによる福音書の最初はイエス・キリストの降誕の出来事が記されているのに対し、マタイによる福音書の最後の部分ではイエス・キリストの十字架の死、そして復活というところで このマタイによる福音書は閉じられております。誕生とそして死と復活、この2つの出来事をもってマタイによる福音書はその中のイエス・キリストの出来事、そして教えを挟み込んでいる、まあ、そういう構成になっているということが言えます。それはその中の言葉にも現れます。これは先日礼拝でも扱いましたけれども、インマヌエル、神我らと共にいますという言葉が一章に出てきましたけれども、マタイによる福音書の一番最後28章、復活なさったイエス・キリストが弟子たちを派遣するときに、私は世の終わりまであなた方と共にいる、共にいるという言葉がこの福音書の最初と最後に置かれている。これも偶然ではなくて、マタイによる福音書が意図してその言葉を配置しているということが言えます。そして今日の説教の題であるユダヤ人の王という言葉もそうです。2章の1節以下に、東から先制時との学者たちがやってきて、そしてユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと尋ねたというところから今日の物語は始まります。このユダヤ人の王という言葉はマタによる福音書の後ろの方にもやはり出てくる。イエス・キリストが十字架にかけられた時、ローマから派遣されたユダヤの総督ピラトによって罪状書きが掲げられました。ユダヤ人の王という罪状書きであったというふうに記されております。この十字架における罪状書きについてはどの福音書にも出てきます。マタイによる福音書だけではありません。しかしこの十字架における罪状書きのユダヤ人の王という言葉をイエス・キリストの誕生の出来事のところにも改めて配置したというのがマタイによる福音書の特徴になっていると言ってよいかと思います。イエス・キリストが十字架にかけられた時、罪状書きにユダヤ人の王と書いたのは、先ほどお話をしましたローマから派遣されたユダヤ総督ピラトという人がユダヤ人に対する嫌がらせで書いたものです。決してピラトはイエス・キリストをユダヤ人の王として認めていたわけではありません。ユダヤ人があまりにもしつこく、そして、まあ、ピラト自身は、まあ、なんとかこのイエスを許してやろう、そんなに大した罪を犯してないのだから、まあ、せいぜい鞭で打ってそれで許してやってはどうかというふうにも考えていたようですけれども、しかしユダヤ人たちはあえて彼は自分を王と名乗り、そして人々を扇動しクーデターを企てているというふうにありもしない罪で告発したわけです。あまりにもそのユダヤ人たちの要求が激しいために暴動が起こるのではないかと心配したピラトは仕方なくイエス・キリストを十字架にかけるということを決断したわけです。でその時にそのユダヤ人たちに対する嫌がらせとしてユダヤ人の王という罪状書きを掲げたわけです。誰が見てもユダヤ人の王とは見えない、みすぼらしい、まあ、みすぼらしいってボロキレを着てたわけではありませんけれども、まあ、質素な洋服であったであろうと思います。特に見栄えのする姿もありませんでした。でそういう男をユダヤ人の王と、ユダヤ人が訴えてきたのだからユダヤ人の王という罪状書きを掲げ、そしてユダヤ人に対する嫌がらせをしようという魂胆がピラトにあったということです。ですからユダヤ人の王という言葉自体はたまたま偶然そこで出てきたというふうに言ってよいかと思います。しかし新約聖書はたとえ偶然であったとしても、ピラトの本意ではなかったとしても、ユダヤ人の王という罪状書きが十字架に掲げられたということは、それは神様が私たちに示してくださった大切なメッセージだと受け止めて、ユダヤ人の王という言葉を大切にしていったわけです。 マタイによる福音書は特にこのことを重んじたようで、十字架の罪状書きのユダヤ人の王という言葉をイエス・キリストの降誕の出来事のところにもその言葉を持ってきたということです。東から来た先生術の学者というのは、実際そういう人々がいたのかどうなのかもよく分かりませんし、東というのは一体どこなのかということもはっきりしません。後から出てきた伝説では3人の先生術の学者たちというふうに言われるようになりましたけども、3人という数字も聖書に出てくるわけではありません。黄金、乳香、没薬という3つの贈り物があることから、伝統的に3人の先生術の学者たちが来たのだろう、こういうふうに言われているだけであります。でそういう物語ですけども、このマタイによる福音書は、単に作り話をしているわけではなくて、ユダヤ人の王という言葉をとても重んじて、ユダヤ人の王とは一体どういう存在なのだろうかということをこの福音書を読む私たちに問いかけているわけです。今日の聖書の箇所に出てくるヘロデという人物は確かにその時ユダヤの王でした。正式の王であります。それに対してシエスは地上で生活していた間、決して王となったわけではありません。ですからそのことを考えてみますと、ヘロデという人物の方が本当の王らしく見える。聖書には出てこないんですけども、このヘロデという人物がユダヤの王となるにあたって、もともとユダヤ人ではない彼が将軍としてユダヤ王家に仕えていたということからことが始まっていきます。でこのヘロデ大王が王になる前、その当時のユダヤが置かれていた状況というのは、南にエジプトがあり、そして西側にローマ帝国があるという状況であり、その周辺には数多くの王国が乱立しておりました。でそういう中でユダヤにとって最も頭の痛い存在がエジプトのクレオパトラです。クレオパトラというのは、世界の三大美女に数えられるくらい有名ですけども、非常に有能な人物であったということは、いろんな物語とか映画にもなっていますので、皆さんも聞き及んでいることと思います。でそのクレオパトラはそのユダヤに対しても敵意をむき出しにしており、このクレオパトラに対して何とか対抗しなければならないと考えたのがヘロデという人物でした。でヘロデはローマ帝国に対して、当時はまだ帝国にはなっていないんですけども、ローマの将軍たちに協力を惜しみなくして、そして自分に都合の良い政策をしてもらうようになっていきます。ユリウス・カエサルが非常に厳しい時にはヘロデはユリウス・カエサルを助け、そしてカエサルの信頼を得たと言われております。カエサルの死後、アントニウスとオクタビアヌスという2人の将軍が対立をした時、オクタビアヌスは後にアウグストゥスと呼ばれるローマ帝国最初の皇帝になるわけですけども、有能なアントニウスに対して若者に過ぎないオクタビアヌスが非常に不利と考えられていた。その時にユダヤの他の国々はアントニウスに肩入れをする。そしてアントニウスはエジプトへ逃れてクレオパトラと親密になり、そしてエジプトの軍勢を持ってローマと戦うということが起こりました。その時にオクタビアヌスに協力したのはヘロデでした。で結果的にはオクタビアヌスがエジプト軍を打ち破り、そしてオクタビアヌスがローマの元老院から第一市民という称号をもらい、さらには尊厳なる者という称号をもらいます。この尊厳なる者という言葉がアウグススという言葉であります。人の名前ではありません。人の名前ではありませんけれども、後のローマ皇帝を表す言葉としてこのアウグススという言葉は重んじられていくことになります。 でこのオクタビアヌス後のアウグススを支援したということで、ヘロデは非常にローマから重んじられていきます。ユダヤ人の王、ローマの友という言葉まで頂戴したということが記録に残っています。これは聖書にはないんですけれども、聖書以外の資料に、まあ、そういうことが出てきます。ですけども、その聖書以外の資料にはヘロデにもう少し別の一面を私たちに教えております。それはヘロデが王になろうとした時、そして王であり続けた時に、その自分の地位を脅かす者たちを次々に殺していった、自分の家族さえも自分の子供たちさえも殺したという記録があると言われております。でこのようにヘロデという人物は政治的に非常に有能でしたけれども、自分の地位を確保するために非常な執念を燃やしていたということがわかるわけであります。今日の聖書の箇所に出てくるのは、そういうヘロデのもとに東から来た先生術の学者たちが、ユダヤ人の王として生まれた方はどこにおられますかというふうに尋ねてきたということです。ヘロデがこの言葉に動揺し不安を抱いたということは、皆さんも簡単に想像できるのではないかと思います。また自分の地位を脅かそうとする者が現れたのか、まあ、そういうふうに恐れたのでしょう。今日の聖書の箇所にははっきりとは出てきませんけれども、心の内にそのユダヤ人の王として生まれたはずの幼子を殺してやろうという思いを秘めて、そして東から来た先生術の学者たちを、どこにその幼子が生まれるのかということを教え、そして探させるということをします。まあ、その情報を得たらすぐにでも殺してやろうという思いがヘロデにあったということです。しかしこの時不安を覚えたのはヘロデだけではありませんでした。聖書にはエルサレムの人々も不安を覚えたということを記しております。そして律法学者たちもヘロデに加担をし、預言者はここに生まれると言っておりますと言ってベツレヘムの町を教える。まあ、結果的にヘロデに加担をしてイエス・キリストを殺害する手助けをしたということになるわけです。でこれは一つの出来事としては、まあ、仕方がないといえば仕方のないことです。でしかしそれは単にそういう成り行きであったということを聖書が教えているのではなくて、すべての人々はイエス・キリストを受け入れなかったということを物語の形で示しているということです。ヨハネによる福音書の一章のところにイエス・キリストについて、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったという言葉が最初に出てくるわけですけれども、ここに出てくる言葉という言葉がイエス・キリストを指し示している、要するに神の独り子ということを、そういう言葉という言葉で表現している、まあ、そういう部分ですけれども、その言葉はやがて光という言葉に置き換えてイエス・キリストのことを指し示していきます。光は世に来た、しかし人々は光を受け入れなかったということが、そのヨハネによる福音書に記されています。ヨハネによる福音書は物語ではありませんけれども、しかし別の形でイエス・キリストが全ての人々の救いのためにやってきたけれども、肝心のその人々はイエス・キリストを受け入れようとしなかったということを記している、とても大切な文書です。物語と説明という違いはありますけれども、マタイによる福音書とヨハネによる福音書は同じことを別の角度から説明していると言ってよいかと思います。でユダヤ人の王という言葉に戻りますけれども、ユダヤ人の王というのは一体何者なのかということになるわけですけれども、このマタイによる福音書の中に預言者の言葉が引用されています。それは指導者という言葉で説明されており、さらには牧者という言葉で説明されています。 牧者というのは羊飼いのことです。旧約聖書の時代からしばしば神様のことを羊飼いに例え、そして信仰者を羊に例えるということが行われてきました。先ほど指揮者に読んでいただきました旧約聖書エゼキエル書もそのようにして描かれています。神様を羊飼い、そしてイスラエルの人々を羊として例えて、神様がどれほどイスラエルの人々を愛し守り導こうとしているかということをよく言い表しているところでもあります。あるいは詩編23編でも、主は私の羊飼い、私には乏しいことはないという言葉で始まる、あの詩編もまた神様を羊飼いに例え、自分たちを羊に例える、神様と私たちとの関係は羊飼いと羊の関係に例えることができるとしているわけです。ですから旧約聖書の時代からずっと神様と私たち人間との関係はいつも羊を守り導き養う、そういう存在としての羊飼いで神様を言い表してきたということがあります。ユダヤ人の王というのもそれと非常に深く関係します。ただ民族としてのユダヤ人の支配者というだけではありません。ユダヤ人というのは神の民のことであります。神の民の王であるということは神様に忠実であるということ、神様が導くところへそのまま従っていくということ、そのことを考えてみますと、単にユダヤ人というそういう民族的な表現ではありますけれども、神の民の王、それは一体どういう存在なのかということを聖書は私たちに説いていると言ってよいかと思います。そこで先ほどの羊飼いの例えに出てくるように、本来王とは人々に対して羊飼いのように民を養い守り導くもの、そういう存在として描かれているということです。国王は民衆の支配者ではありますけれども、しかし民衆は国王の所有物ではありません。民衆は本来神様の民です。神様が本当の所有者です。王様は神様の御心を行って、そして民を養う、そういう管理者としての仕事をするのが王である。これが旧約聖書の中で繰り返し語られてきたことでした。新約聖書においてもその考え方は踏襲されております。でそういうことを考えてみますと、ヘロデという人物は確かに地上においては王という地位、また権力を持ってはいました。しかしそれは本当に神様の御心にかなう王なのかということを、このマタイによる福音書は問いかけているわけです。まあ今日は読んでいただかなかったんですけども、今日の聖書の続きのところを見ていきますと、ベツレヘム近郊の子どもたちを次々に殺害したということが記されております。まあ、イエス・キリストがお生まれになったという喜びの物語に続いて、ベツレヘム近郊の子どもたちが次々と殺害されるという非常に陰惨な出来事がなぜここに記されているのかと、まあ、私たち聖書を読む者にとって非常に悩ましいところであります。まあ、それが聖書以外の資料には出てきませんので、まあ、これが本当にあったかどうかということもよく議論されますけれども、マタイによる福音書はあえてその出来事を記しております。それは自分の地位を守るために、子供であっても情け容赦なく殺してしまう、それが本当の王なのか、いやむしろ全ての人々の救いのために自らの命を神に捧げる、あのナザレのイエスこそ私たちの本当の王ではないか、そのことをこのマタイによる福音書は力強く訴えているわけです。ですからユダヤ人の王という言葉をキーワードにして、イエス・キリストの誕生の出来事とイエス・キリストの十字架の出来事と重ね合わせることができるようにして、 この言葉を配置していると言ってよいかと思います。ユダヤ人の神の民の王が羊飼いの働きをするというのであれば、イエス・キリストはどうなのでしょうか。イエス・キリストは地上において実際には王にはなりませんでしたけれども、それと同じようにイエス・キリストは地上において羊飼いになったこともありません。しかしヨハネによる福音書の中に、私は良い羊飼いという言葉を伝えさせております。羊飼いは羊のために命を捨てるというふうにそこに記されております。イエス・キリストは全ての人々のために十字架にかかり、命を注ぎ出し、そしてイエス・キリストに結ばれるものを全て救う、そのためにこの地上に来られたということを、このヨハネによる福音書は伝えているわけです。私たちはこのイエス・キリストの降誕の物語を読みます。昔の物語です。しかし単に昔こういうことがあったと懐かしむ物語ではありません。特に今日の聖書の箇所でエルサレムの人々、そしてユダヤの人々は、イエス・キリストがお生まれになるという先生術の学者たちが伝えたその言葉を逆に不安を覚えた。それはヨハネによる福音書の言葉で言うならば、人々はイエス・キリストを受け入れなかった、救い主を受け入れようとしなかったということを物語の形で私たちに伝えているのではないかと思います。私たちはそういうエルサレムの人々を反面教師として、私たちのために救い主としてこの世に来られたイエス・キリストを、まことにこの私の王、私の牧者、私の救い主として受け入れ、そしてイエス・キリスト、よくぞこの私のためにこの地上に来てくださった、心から感謝します、このように言って主の皆を褒めたたえることが大切なのではないかと思います。そしてその救いに共に預かっている私たちが、互いにあなたのためにイエス・キリストはお生まれになった、あなたのためにおめでとうと言わせてください、まあ、こういうふうに言ってクリスマスおめでとうという、それが私たちのクリスマスの迎え方ではないかと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより2024年のクリスマスに私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。聖書の時代、ほとんどの人々は自分の都合の良いものを神とし、自分にとって利益のあるものを王とし、そして自分の都合の良いことばかりを企ててまいりました。そのようなところへ御子イエス・キリストはあなたによって使わされました。まさに闇の中に一筋の光が差し込むようにしてこの地上に来られました。差し込んだその光はすぐには全地を照り輝かせることはありませんでしたけれども、しかしその光は少しずつ少しずつ広がりを持って、地上のすべての人々にその喜びを伝えていこうとしております。今私たちもその喜びに包まれてイエス・キリストのご降誕を共に祝う時を迎えました。どうか私たちの救いのために、あなたがはるか彼方の昔よりこの救いを計画をし準備をし、そしてその時を成就させてくださいました。イエス・キリストがこの地上に来られて、その喜びを私たちに与えてくださり、また私たちにその喜びを伝える栄誉を与えてくださいました。どうか私たちがあなたを心から喜び迎えて、多くの人々に向かってあなたのために今救い主はお生まれになった、私たちと共にこの喜びに預かってくださいと呼びかけていくことができますように、どうぞ導いてください。 ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにあり、その一人一人の心の中にあなたに救われ愛されている喜びがますます満ち溢れていきますよう心からお願いいたします。あなたの愛に包まれて、また愛に応えて歩むことができますように導いてください。どうか悩み苦しみにありますものに力を与え、その困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。どうかこの近隣の人々がイエス・キリストのご降誕の時を覚えて、その喜びが自分たちの上に注がれているということを悟ることができますように導いてください。そのためにこの金沢元町教会を十分に用いてくださいますよう心からお願いいたします。私たちもまたあなたから与えられているこの喜びを携えて、それぞれの家庭に持ち帰り、またそれぞれの友人やまた職場の人々に使わされ、そこでその喜びを伝えていくことができますように、言葉と行いに力を添えてくださいますよう心からお願いいたします。今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように、その中で与えられるあなたの恵みの一つ一つを数え、日々感謝して歩むことができますように導いてください。この日クリスマスの喜びを多くの人々と共に喜び合い礼拝を捧げている諸教会の上、あなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌72番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌72番。 座りください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。奉仕の方はよろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを祈ります。司祭者の祈りの最後に主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りを皆さんで祈ります。主の祈りの言葉は座席前のプレートにあります。お祈りします。私たちを愛してくださる神様、皆を賛美いたします。あなたの大切な一人子を私たちにお与えくださり感謝いたします。また今日は聖餐に預かることができて感謝いたします。神様、能登の地震から1年が経とうとしています。しかし9月に豪雨が襲い、苦しい思いをされている方がまだまだたくさんいらっしゃいます。広範囲にわたっての被害があり、復興への動きに差が出ております。まだ地震の日のまま手つかずの場所もあります。どうか神様、あなたがそばにいて全てが良い方向へと向かいますように導いてください。 世界では戦争、内戦、飢え、貧困と多くの問題を抱えています。この喜ばしいクリスマスの間でも戦争は絶えず起こっております。世界のあらゆる分野における責任ある人々に御心を悟らせ、誠の平和を作り出すものとして働かせてください。礼拝に集うことができないでいる人々のことを覚えます。病の中にあるもの、年老いて体の不自由を抱えているもの、家庭や施設での療養の生活を余儀なくされているもの、悩みがあり解決できずにいる人たち、そういう人たちの傍らにあなたが望み祝福を与え守り導いてください。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものだけとなり、アーメン。唱詠24番をもって主を賛美いたします。その後祝福高僧と続きます。高僧になったらお座りください。お差し支えのない方はお立ちください。唱詠24番。
願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。